すみだ流平のハマグリ御門の編、令和6年4月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
すみだ流平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ流平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
ロイヤー純、そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長、
ありがとうございます。
もう、はい、もう、はい、というわけでもう4月入りましたけれども、
はい、はい、ね、はい、4月1日ですやんか、
はい、それは今収録してるのはね
あ、そうか、
放送は4月3日ですから
すいません、
あなたもう随分この番組を出てて、はい、分かってるはずでしょ、う
ん、ごめんなさい、
ね、あ、でももうあんま偉そうに言うとあかんわ、そのね、はい、うちの妻が、はい、うちの母から聞いたのかな、
うん、
あのうちの親父がね、
はい、
実父がね、
はい、
龍平は大谷と長谷川に偉そうにしすぎやと怒ってたらしいですよ、
あ、
ラジオ聞いて、偉そうにしすぎやと、
ああ、
まあ、大谷と長谷川の呼び捨てやったみたいな継承略で怒ってたらしいんですよ、
おそうや、ね、
言うとかなあかんと、
あ、
偉そうにしすぎやと、
はい、
同期やのに
そうや、ね、
収録に来てもらってんのに、ね、
嫌いがあるね、そういう、う
ん
う
ん、言われないですか、その大谷さん、切り込まない隊長の入りのお母様が聞いてくださってるんでしょ、うん、
はい、聞いてもらってるね、
あんた、あの隅田偉そうちゃうかって、
あ、なるほどね、
いやいや、あのお母さんはあのファンだから、
あ
の、
あ、そう、
結構喜んで聞いてくださってるんであ
、そうですか、あの、
うん、でも僕が出てる時が一番楽しいって言っては
るね、
面白いで、
はい、あのこの4月から、はい、まあ、だから3月で終わった番組ね、
うん、
この曲でもいろいろあるようで、4月はまた新しい番組始まっててしてる中で、
はい、
ね、この番組は2017年の10月から始まりまして、
は
あ、
は
い、まあ、半年がワンクールとする、
うん、
とすれば、もうシーズン14、
すごいね、
シーズン14に突入ということで、
すごいですね、ね、
はい、メールもいただいてますよ、はい、千と千尋天然さん、
はいは
い、いつもありがとうございます、弁護士で俳優で文豪の墨田先生、カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長大谷先生、はい、ロイヤー純子と長谷川先生、佐山さん、ハマグリスナーの皆様、こんばんは、
こんばんは、
お疲れ様です。シーズン14突入おめでとうございます。これからも真ん中もっこり水曜日はハマグリ御門の編の楽しい放送で心身を豊かにし、英気を養って公私ともに励んでいきたい所存ですと、うん、はい、
はい、
あの、あとちょっといろいろメール書いてくださってるんですけど、ちょっと割愛して、
はい、
はい、そうですよ、シーズン14、
もうつまつい4月1日って言ってしまったのは、うん、あのそういうことが言いたかったんですよ、
そうそう
そう、あの改変期をまた乗り切って、
まあ、乗り切ったっていう、
乗り越えるというか、もうあっさりですよね、なんか、
ね、
当然のように、
当然のごとく、
はい、
であまりドキドキすることもなく、
ね、
もうでもこれも全てこのね、メール今日もいろいろね、メール送ってくださってますけど、リスナーの方、
はい、
そしてさくらさん、
はい、
そしてあなた方、はい、大谷さん、長谷川さんのおかげだと本当に思ってますよ、それは。
そうね、その割に偉そうちゃうっていうのがお父さんの言いたいことだと思う。
呼び捨てやってくれた。大谷と長谷川に偉そうちゃう。いや、ほんまにそうですよ。
いやいや、
だから、リスナーの皆さんも、ね、ご都合よろしければ、
うん、はい、
できる限り、
うん、
で桜さんのお店に行っていただいて、
ね、
いつも、
ね、
最新桜ニュースでご紹介しておりますけれども、
はい、
ハオであったりとか、ハオ市場からすまてん、
うん、
マンセ、行ってくださったね、
うん、
そういうことがこの番組の継続につながっていきますんで、
なるほどなるほど、
ね、こう CM 効果があるなってなるわけですもん ね、
は
い、
そうやね、
ラジオ聞きましたー言うて
ね、
行ってくださったら、
う、ね、
はい、嬉しいんですけれども、
はい、
はい、先週もハオ行きましたわ、
おう、
はい、五小町のハオに収録後、
あ、はいはい、あ、本当に行ったんですね、
はい、そうです、そうです、言ってたじゃないですか、先週その、あの、さくらニュースのコーナーでね、
はいはい、
行こうか言うて、で、テルエ先生も最後だし、
うん、はい、
ね、あのラストテルエやったね、
はいはい、
さよならテルエ会が先週やったんで、はい、で、あの大野秀幸さんと、うん、白羽監督と一緒に行ってきまして、
うん、
はい、美味しかったですよ、
はい、
皆さんもぜひぜひ行ってほしいなと思うんですけど、
そうですね、
で、はい、でもう一軒行って、
うん、
で帰りの方向が私と大野さんが一緒だから、
はい、
タクシー乗って帰ったんですよ、
はい、
もう12時過ぎやったかな、でタクシー乗って帰って、
うん、
でその時にね、あのまず大野さんのお家経由でうちに行ったんですけど、
はい、
大野さんが降りた後に、うん、タクシーの運転手さんが、うん、あの人ってそこまで行っていいんかい出てる大野先生ですよね、
はい、はいはいはいはい、
うん、出てありますもんね。
出てる。でそういうこと言い出して、うん、はい、ああそれやっぱ大野さんやとかって、うん、そうですよとか、あ嬉しいなとかって言うてはって、うん、
はい、
で、次ねうち向かいながら、うん、ところでお客さんはお仕事何なさってるんですかって言われて、うんうん、
はい、
ああ弁護士なんですよって話してたら、うん、そういえば、うん、昔たまにテレビ出てはって最近あんま見かけへんけど、うん、出町柳の辺に住んでる弁護士のね、あの龍さん、龍さん、
龍さん、はい、
ん、あれ龍平さんってね、なんか、うん、いてねって言い出して、
はい、
俺やん
多分な、
もう多分
席立ちかけてます
よ。いやもうそれは席だとというか、それはもうでなんかだから多分タクシーの運転手さんでタクシー乗ることあるから、
はいはいはい、
そういう話になってんのかな、出待ちじゃないか乗ることあるから、
はいはい、
で龍さん、あ龍さん、あ龍平さんや、
はい、
で僕も酒飲んでるから、
はい、
僕ですよって言うたんですよ。
言うた、はいはい、言
う
ちゃった。
言うたらこう僕の顔じーっと見てね、あ違うって
嘘そ
ちゃう人やった。
あ違うって、
ちゃうんや。
いやちゃうことだ、本人が言うてんのにな。
違う龍さんやった。
いやいや違う龍さん、おらん
やろ。違う龍平さん、
違う龍平さん。
いやいや今ねいっぱいいろんな人がね、あのテレビに出てる弁護士さんはたくさんいてはりますもんね。
いるんかな。あちゃうわとかって、ほんでもう一回その家着いた時に、
はい、
もう一回僕の顔まじまじと見て、違うな。いや俺やー言う俺やー言うのもおかしいですけども、はい、そんなこともありましたけれども、
はいはいはい、
でもね、先週は、うん、まあ、ゲスト大野さんと白羽監督をお越しいただいてたんで、
はい、
あんまり話もできなかったんですけど、
う
ん、はい、あそうだ、こちら、オープニングでね、はい、お二人に関するこういろいろメール来てるんで読んでそうかな、
うん、
ラジオネームサイレントリスナーさんからいただきました、
はい、
墨田さん皆さん、ラジオネームサイレントリスナーと申します。いつも楽しく拝聴しています。毎週水曜日が楽しみです、はい、特にカミソリ負け弁護士軍団の会がほっこりしていて、
はい、
その上知的で大好きです。
ほう、
特に私が敬愛するカミソリ負け弁護士軍団に所属しておられる長谷川純一さんのロイヤー純という通称について前から疑問がありメールしました。もちろんこの通称はキャンドル純さんを引用されているのだと思います、
う
ん、しかしキャンドル純さんはキャンドルアーティスト純などと職業名を通称にしているのではなく、
はい、
キャンドルというジャンルそのものを背負っていらっしゃいます、
うん、
であればジュンさんもロイヤー、うん、つまり法律家という職業名ではなく法律そのものを背負って、うん、リーガルジュンと名乗るべきではないでしょうか。細かい指摘で恐縮ですが、以前から気になっていたので質問させていただきました。季節の変わり目で体調の崩しやすい時期ですが、皆さんどうぞご自愛ください、はい、
そうやね、
だいぶ気にしてはったんですよね。
ずっと気になってたよね、
うん
うん
うん、対比できてないちゃんと。
なるほど、
うん、
キャンドル順は、
うん、
そうか、
うん、キャンドル
もうろう
そくそのものやもん、対象やもんね、
ろうそく順やもんね、
うん、だから ラーメン二郎だからそういうの話でしょ、う
ん、あ
せやね、どっちかって、うん、ラーメン屋二郎じゃないですもんね、うん、あれも、うん、ラーメン二郎ですもんね。
解明しようかじゃあ、ロイヤー、
ロイヤ
ー、リーガル順に、リーガル順っておもろいな。気になってたんですよね。
ああ
昔ダウンタウンが、はい、もうデビュー時のネタで、
うん、
あのね、カモシカの足って言うやんか、みたいな。あれおかしいって言って、まっちゃんがね、あれおかしい。カモシカのような足って言うやったら、ここにカモシカなんか顔が、頭があって、足があって、でないとおかしい
って、ね、
カモシカの足のような足って言わないおかしいっていう、そういうネタがあったんですけど、うん、
はい、
そういう感じですよね、これは。
確かに
な、うん、リーガル順。
そういう緻密さ大事ですもんね、
大事ですね。じゃあ、うん、来週からリーガル、
うん、それはそれでまた違う意見の人がまた、うん、
そうですよね、この純、あのキャンドル純ありきですもんね、
うんうんうん、
そのあでも別にキャンドル純ありきでも別にいい
のか、ありきの、ありきの呼び方やから
でもなんかそうか、別に純である限りええのか、純、うん、が変わらん限り別に特に特段問題はないから、
うんうん、
やっぱりリーガル純でええのか。
あなるほどね、
うんうん、でもう来週からリーガル順、
そう変えた方がいいでしょうね。そうでないとずっとこの方気にされるやろうから、
ね
え、
でもほんまにね、あの リーガルジュンの、もうリーガルジュン名義変わりましたよ。もうリーガルジュンですよ。
今日はリーガルジュン。とりあえずリーガルジュンで。
リーガルジュンのことがみんな気になってしょうがないみたいで、ラジオネームポッポさんからいただきました。はい、墨田先生、大谷先生、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
安心安全安泰のカミソリ負け弁護士軍団会、気構えせずに聞けるので好きです。ところがここ最近のカミソリ負け弁護士軍団会はおかしいです。
はい。
いつも佐山さん時間大丈夫の合図で始まる長谷川先生の朗読がありません。
なるほど。
切り込まない隊長と言いつつ切り込み続ける大谷先生が目立って長谷川先生が軽んじられているように思います。何かあったのでしょうか。
いえいえ、
心配しています。長谷川先生ファイト、応援してます。
ありがとうございます。
はい、みんななんか、
もうそれえらいバランスを考えて
る。でもそれは単に理由は分かりましたよ。
何ですか。
労働新聞での連載がストップしたから、ね、だからネタがなくな
ったところか、だからまあそれが書籍化されて、
はい、
ね、
はい、
でもうそこから随分経って、
そうそう、
ほとんどもう読んだんじゃないですかね、全ての
エピソード。だいぶ読み尽くしたね。
一段落ついたんですよね。
うん、で著作権法上問題なく、で著作権者である私がいいって言ってる以上、はい、全然問題ないわけですから。うん、他の難しいですもんね、勝手に朗読するのは。
そうですね、確かにね、うん、
っていうね、うん、単なるそういう
権利関係の、
ね、そう
なんですよ。そうやね、権利関係上難しいわね。
そうなんですよ、リーガル順ですからね。
そうそうそう、
あくまで
そこでね、
うん、そういうことなんですけど、今日、はい、今週はあるかな。だからもう、う
ん、ない、なんか難しいですよね。なかなか、もう
でもあれもね、ほんまに長谷川君の気持ち一つというか、僕も切り込まないタイプでも現段階では分かってないですから。
あ、そうかそうか、
突然やもんね。
突然やからか、
うん、これ一平ちゃんやったらかけてるで、また読むか読まへんかで一平ちゃんやったら
すごい学校ね、
うん、すごい学校、うん、でもね、ちょっとね、先週はゲストの方もおられたんで、うん、
はい、
ちょっと触れるにとどまったんですけど、もうちょっとスタン・ハンセンの話をさせてほしいんですよ。
ああ、はいはい、それはね、うん、なかなかすごかったですよ。
余韻をね、うん、お二人にはちょっと甘えさせてもらって、
はい、
一周でちょっとね、その、うん、余韻をもうそこで終わらすにはね、
あ、なるほどね、う
ん、まだちょっと余韻に浸ってる部分もありますんで、
はいはいはい、
聞いてくださいました？
はいはい、聞けてないです、ごめんなさい。
もう聞かれへんやんか。
え、
ラジコも1週間2週間経ってるから
、何らかの形であ
れはでも聞けるよ、
あれ
ポッドキャストの方はね。そう
そう、ポッドキャストは
とか、
ね、曲も含めていいんですよ。
ああ、
うん、はいはい、ラジオはそこやね。
あの、何かけてらっしゃったとかは、あの X
のタイムラインで、
はいはい、
あ、だから自分でホテルカリフォルニアをかけることも可能ですから、
はいはい、
ハンセンがそうリクエストしたところまで聞いてね。
そうそうそう、
いや、うん、僕は一応あの聞いておきましたよ。あ、聞きましたよ。
はい、どうでした、いかがでしたか。
いやいや、テルエ先生も言ってはったけども、あの、うん、単にあのスタン・ハンセンのインタビューやったら、ちょっと僕もなかなかあのそこまでスタン・ハンセンに思い入れがないから辛いけど、うん、あの最初に3人でわちゃわちゃ話してくださったから、あのスタン・ハンセンの
人と松並さんと藤井さんと、
はい、あ、話してくださったから、スタン・ハンセンってそういう人なんやっていうのも、うん、僕もなんとなく予備知識を得ながら聞けたんで、よかったですよ ね、
なるほど
ね。あれがありきでよかったと思う、
構成としてね、
はい、
あ、でもそれね、うん、僕も久しぶりに大学の友達赤星君っていう、
はい、
ね、人からも LINE が来てて、
はい、
構成を褒めてください
。ああそうなのよ、はい、あ、そこまでちゃんと計算してんねやと思って、
いやいや、でもそれは本当にね、はい、時間が多分そんなに取られへんなっていうので、はい、1本分をちゃんと90分時間が多分余っちゃうやろなっていうので、うん、あらかじめ作戦立てるパートを取っとこうかっていう感じだったんですけど、
うんうん、でもなかなかあのね、有名な人にインタビュー作戦をしてるところを撮るっていうこと自体が、ね、結構面白かった。
なかなかないですもんね。
は
い、そうやね。
まあ、あれではね、あの、だからお二人が来てた時じゃない？
そうです、そうです。
ね、日本撮りしてて、
はい、
1本目はカミソリ負け弁護士軍団で撮って、はいはいはい、その後に松並さんと藤井さんが、はい、来られてて、はい、で収録してて、
はい、うん、ご挨拶させていただきました。
そうそうそうそう、はいはい、で例えばで、ね、あっからあれが月曜日やったから収録が木曜日やったんで、何日か間あるのに、そのね、あんまりそのいろいろ仕事でやらなあかんことが多くて、
うんうん、
ハンセンのことをそういう質問を寝る時間がなくて、
うん、
あの時みんなでちょっと LINE グループでまたいろいろ質問案を 練っていきましょうとは言ってたんだけど、はいはいはい、なかなかそういうことできんまま当日を迎えて、その JR 乗りながらそう紙にねこういっぱい書き出して、はい、で順番丸つけてやっぱりあ違うなこっちの方が先やなとかっていうのを ね、やってて、だから僕そのねもし高校生の頃にスタン・ハンセンにインタビューできる機会があったら、まるまる1ヶ月ぐらい多分ねそれだけにしか時間をかけなかったと思うんですよね本当に、うん、もうそれだけそのことだけを考えて、だって中学高校の時でも中学の時かな、もうほぼ1日のほとんどプロレスについて考えることに時間を費やしてたんで、その架空のマッチメイクとかね、架空の興行、はいはい、興行とかもシリーズ自体をね、はいはい、九州巡業シリーズとか、はいはい、そういうことを僕だから九州に修学旅行で行ったのに、うん、全く思い出が残ってないんですよ。どこ行ったか記憶ないんですよ、うん、頭の中で九州巡業のいろいろ福岡国際センターで最終戦を迎えるシリーズのマッチメイクを作るのに忙しくて、はい、中3 の、 修学旅行はね、うんうん、そのぐらいも夢中やったんで、うんうん、でもやっぱあれだね、その大人になると、うん、社会人になると、うん、その日々やらなあかんことがあるから、ね、うん、ハンセンと会うというのに、うん、直前まで仕事をなるほどしてて、
そうしないと社会生活が立ち行かなくなるから
立ち行かなくなるからほんまに昔やったらプロレス見に行ったらその大阪城ホールの、うん、そういう大きい大会やったらもうほんまそれに向けてずっともう神経をこうねもう集中させていってて終わったらもう喪失感でまた1ヶ月ぐらいボーンとみたいなね生活を、うん、でもやっぱりあれやね大人になると、うん、あこういう日常の中でスタン・ハンセンと青日が来て、
うん、贅沢ですねそれはね、
働くっていうのは、うん、いや最近僕しみじみと思うのが、うん、そのまあ僕ね高校の同級生で弁護士になった人同業者でもねたくさんいるんですけど、うん、そのね僕は高校の時に一番学校サボってたんですよ、うん、一番ね、うん、あんだけほんまにあのいつも出待ち柳じゃない、僕はあの地下鉄の今出川で降りて、うん、203市バスのね乗らなあかんねんけれども、はい、もう雨降ってたらもう諦めてたんですよ雲の日の京都の市バスって結構ね、ほで あの北野天満宮で、ああなんかいろいろあるじゃないですか、その25日に、まあ
なんかそういうお祭りみたいな、
でそれ以外の時も、はい、あのおじいちゃんおばあちゃんが履くなんかサポーターみたいな売ってたりする時あるじゃないですか、でそういうのでいっぱい乗ってはって、ああ雨の日とかそのおじいちゃんおばあちゃんがバーってぶつかってきて傘持ったままね、うん、でそれ濡れちゃうのが嫌やからもう雨止むまで待とうみたいなね、ああでそういう生活をしてたのに、うんうん、今こんなん改めて必要ないけど、うん、ちゃんと仕事をねサボらずやってる自分が偉いなっていう、
雨の日でもね、
雨の日でもってなんかすごい低いやねんけど、なんかちゃんとなるもんですよね、その、
う
ん、高校の時あの中学の時チャランポランでもね、
あそっか、
なんか半生の話がだいぶずれてきたけどでほんまにそうだったんですよ、そのあの中学の宗教の時間があったんですけどカトリックの学校やから、はいはい、ね、ほとんどいかんまま、うん、あの必修やったんですよ、うん、必修やけど実は木曜日にあったんで週刊ゴングと、はい、あの週刊プレス発売日やったんで、うん、サボってみたら一、うん、人ぐらいいい日でも分からへんっていうの分かったからずっと言ってなかったんですよ、
分かってますっていう、
いや分かってなかった、なんか出血が取ってなかったん、多分
あそうなん
ですか、その時に帰るやつなんていい日やろみたいな、それがでも大人になったらそのハンセンのインタビューをもう間近に控えてるの に、ちゃんとね直前まで仕事をしてるっていう、うん、やっぱ三十何年経つと人間ってそうなんねんなって思って、すごい低い志で話してしまってあれですけど、ただ本当にちょっとねそのハンセンはそのさすがに僕の感動を佐山さんが感じたのか、登録をねその収録した音源、登録をそのデータを送ってくれて、うん、だからそういうことを普段あの神あのごめんなさいね、神様に負け弁護士分団の会とかね、
してないの
登録は、
いや登録、いや送ろうもたら送れるんですよ、送ろうもたら送れるけど、うん、そう、もし希望があったら佐山さんにおっしゃってくださいでいつもそう送ってこない佐山さんがさすがに僕聞きたいやろなと思って、
これはいるやろな、
そう登録送ってくれて、うん、いや感激しましたね本当に、
うん、こ これは残しとかなあかん
これ残しとかなあかんと思ったし、で、はい、うちの兄貴もね普段聞いてるかどうか分からへんねんけど、うん、LINE が来て、うん、あれハンセンの会よかったで言うてでそういえば僕もだから中学の時かな、うん、中1ぐらいで、であの奈良に天ヶ辻って駅あるでしょ、
はい、駅がありますね、
ね、近鉄の
西大寺の次の駅
そう、はい、天ヶ辻駅で降りて、はあ、なんかね、うん、田んぼのあぜ道みたいなとこ通っていって、はあ、畑の中をこう通り抜けていって、はあ、どこかのパチンコ店か、はあ、スーパーの特設リングであった全日本プロレスのサマーアクションシリーズの興行をね、はあ、兄貴に連れて行ってもらって、はあ、行った記憶とかが蘇って、はあ、でその時もスタンハンセンは全力でやってたわけですよ。
ああ、いてはった、出てはったんですね、その
時。当然出た。もうほとんど日本の、あの、ね、全日本プロレスのシリーズ参加してたんで、そういう地方興行で数百人の観客でも力を抜くことなく。
うん、
な
スーパーの駐車場とかでありましたもんね。
そう。だからもう、僕はそういうなんかノスタルジックな気持ちになってね、兄貴に、そういや、連れて行ってもらったなって天ヶ辻のあのパチンコ店かどっちやったかななんか行ったよなとかって送ったら、そこはあんま興味なかったみたいで、俺わざと俺兄貴を喜ばそうとしてね、
せやな
よくないと思う、そやなお前覚えてんのかみたいな来るかな思ったら、竹内先生もほんまのこと言うねんなって帰ってきて竹内先生がその血のバレンタインね映画を見に行くのを目撃したアンドレとハンセンがカタクマンばかりの勢いで仲良く映画館入っていくのを目撃したっていうこと、40年言ってることがほんまやったっていうのが分かったんですけど、そっちの方が兄貴はなんか面白かったみたいで、竹内先生もほんまのこと言うせっかくサービス俺よかれと思ったタクシーの運転手さんに違うって言われたりとかね、兄貴からいやそれはええけど竹内先生もほんまのこと言うねんなとか来たりとか、
まずそこが言いたかったのよお兄さんはね
そっちやったかもしれないけれども、でも本当にね、ね、選手も言いましたけど、ハンセンの何がかっこよかったかって、そのスタンハンセンであり続ける、あり続けてくれたんですよ、婦人官として、まあその現役時代は見せることのなかった笑顔を、もう僕らの前でね見せてくれたり笑ってくれて楽しくやってくれて、でも現役時代はリング上で笑うことがまずなかったんですよ、暴れまくって相手をにらみつけて、そういう選手やったけれども、ただそういう風に柔和にはなってらっしゃるんだけど、ただ言うことはね、不沈感であり続けるというか、その種明かしをしない選手も言ったかもしれないですけど、絶対何かしらのいろいろそういう自分のプロレス哲学があってリングに上がってたはずやのに、それを僕は聞こうと思って質問したことに対して、リングの上で絶対にやらんとこと決めたことないですかとかって言っても、いや暴れるだけだったとかね、何もルール決めてへんかったとか、であとそのウエスタンラリアットの、その決め技としてフィニッシュフォールとしてどんだけ大切にしてたかみたいなことを言ってたじゃないですか、聞いてへんのやろ今、って言うてん、
いやいいじゃないですか、
いや それもね、やっぱり大事だと思うんですよ。まあ、今のプロレスって結構最初から大技を仕掛けたりとかいうのがあるんですよね、でもそうじゃなくてハンセンの場合は最初は殴る蹴るで試合をして、だいぶもう相手にダメージを与えた後、最後もう絶対決まる、この一発で決まるっていうフィニッシュホールでしか使ってなかったんですよ、ラリアと。あれまたあんまり君なのだからそれは未だにその引退して20年経つのにそれを大事にしてるっていうのが、だからそういうの大事なんよ。なんか受けることがあったらそのフレーズを盛んに使ったりとか、ギャグでも何でもそうかもしれないですけども、お笑いでもね、でもそういうのじゃなくてほんまにここ一番でしかその、ね、フィニッシュボールドを大事にしないっていう、
なんかどっかつながってくるんですか、その話が今なんかつながってくる
の、つながらんでいいのよ、ハンセンが言わんとしたらそういうことなんです、つなげるとか考えんでいいっていうことやね、リング上で暴れるだけ、ただそのフィニッシュボールドは大事なあかんっていう、でもほんまにそれ大事なんは、はい、何でもそうやね、この間僕その、 娘を保育園にもう卒園はしたんですけど、はい、もう君らはね全然僕の話に乗ってくれへんかったけど、そうそうそう、卒園式終わった後も3月最後まで保育園に通ってたんですよ。預かってくれるんですよ。でその時に、まあね、あの送ってったら、うん、男の子が、うん、あの森のくまさんの替え歌で歌ってて、はい、僕もちっちゃい時歌っててやん、はい、あの、はい、ある貧血、ね、森の中館長くまさんにんにくレアタンコブ花咲く森のみチンチンブラブラって言ってるのね。
それやったっけ。
いやだから僕は違ったんですよ。でもその子はそれで歌ったの、チンチンブラブラって。で、それがすごいあのなんかおもろくて、
おもろいですね。
で一緒に歌ってたけど、僕は子供を喜ばそう思って、そのもうこの最後の花咲く森のみチンチンブラブラだけじゃなくて、ある日チンチンブラブラ森の中チンチンブラブラ熊さんにチンチンブラブラで全部やったんですよ。そしたら一時的には受けてん、子供たちが、はい、もうふきちゃんのパパみたいな感じで、うんうん、違うって違うってって言ってたんやけど、うんうん、次の日もう受けへんねん。
うん、そうなんですね。
まあそうやろうな。
そうだね。やっぱりだから、いやだからハンセンというハンセンの言うてもそういうことなんよ。だからこういろいろあ言うて話さ、だからある貧血、うん、でこう貯めて貯めて森の中館長熊さんニンニクでやタンコブで貯めて貯めて、うん、花咲く森の実チンチンブラブラやからこそこれが生きてくんね。
なるほど。さっきなんか次の日受けへんねんっていうのをドヤみたいな顔で言わはったからなんかね。
どういうこと。
いやいやなんか
別にって。いやだからほんまにだかそういうところに現れてるのやっぱり、うん、ちゃんと、うん、大事なことはそんなにね乱発したらダメなのよ、うん、乱用したらあかんっていうことを言いたかっただけでございます、はいはい、なんかちゃんと僕が伝えようとしたことが話が変わりました。伝わなかったと思います。はい、はい、
今日のトピック隅まで読ませて。
今日のトピックのコーナーなんですけれども、はい、この番組で、取り上げてこなかった大谷翔平さんの、はいはいはい、問題ありましたよね。一平ちゃんの、さっきちょっとちらっと触れましたけれども、はいはい、今どういう状況になってるんですかこれは。昨日付けのトースポによりますと
あえてトースポによりますと
ちょっとなんか不安になりますけど、はい、
米ロサンゼルスタイムズは28日付の記事で、はい、だいぶ時間経ってる28日付のロサンゼルスタイムズの記事を3月31日に配信してたんですけど、今日4月1日、はい、収録してるんで、はい、捜査を担当する検事が大谷の弁護士に対し、うん、違法なブックメーカーへの送金は連邦捜査機関が扱う犯罪に該当しないという見解を裁判所を通じて示したと報じた。当局が捜査しているのはあくまで違法なスポーツ賭博組織であり、大谷は捜査対象外ということ、うん、NHK も30日に同記事を引用する形で伝えたってことは、NHK が引用してそれを見て、うん、だから多分この
急いで
ロサンゼルスタイムズが何言ってるかっていうのは、うん、NHK がロサンゼルスタイムがこう言ってますっていうのを、うんうん、はい、
こたつ記事
が言ってて、それをまた我々が言うというそういう構造になってるんですけど、
はいはいはいはい、はい、うん、
ただこれはこの連邦捜査機関がそのこの賭博の問題に関して限定すると、この違法なブックメーカーへの送金の部分に関しては誰かの犯を罪に問うっていうつもりはないっていうだけの話ですよね、
うん
うんうん、だからその分かんないですからね、僕ら向こうの法律が、ね、州によって、ね、あの法律も違うやろうし、
違いますね、
のその中でこういう送金自体が犯罪のを構成するかどうかも分かってないし、うん、
分からない、
うんうん、でテレビで解説してる弁護士が果たして分かってるのかっていうね、
うん
うん、部分もあるし、
あ、
うん、で、この連邦捜査機関が捜査しているのはあくまでこの、うん、堂本のブックメーカーやと、
うん、
っていうだけですよね、
ということなんでしょうね、うんうん、
これはどうですか、お二人はこの問題に関して言うと、大谷さんと一平ちゃんの、
ねえ、ちょっと悲しいよね一平ちゃん、 うん、でもその一平ちゃんもその
一平ちゃん一平ちゃんって
バレそのこの話が出るまではですよ、うんうん、もうその直前はだってそのマミコさん夫人と一緒 に,
あ両方が、ね、
写真に写るなど、うんはいはい、もう全然いい関係を築いてるかのような感じやったのが、
う
んそうでしたね、もうそうこの話が明るみになるやだいたいあいつの通訳がおかしかったみたいな話にもなってるやないですか今。
ああそうなんですか。
なってますよ。そこまで
なんか通訳のない
通訳がちょっと仕方が、うん、訳が、うん激しすぎたとか、
うん、いいようにそれを意訳してたわけじゃないのドラマチックな表現したいとかいや
ちょっとだから本来の通訳のあり方とは違うとか、
まあ、あってあの南アフリカで手話通訳を適当にやってた人いたよ適当に手話とかやってたあんな感じみたいに言われてんの
いや、まあ、そこまでではないんだけども、うん、大谷が言ってない言葉を勝手に出して、
うん、そんなんバルボンってそんなやったの阪急の、ね、通訳の適当に言ってたって言いますけど
そうなんですか
バルボンは
バルボン、うん
そういうのが あったと、うん、いうふうにも言われてて
それでも戸田奈津子の字幕もどうかっていう人もいるよ
ああそうね、うん、だから、うん、でもそうでもそれもさその前に言えっちゅうんでそのなってから言うのはちょっと
それ今言われてもっていう話はね、うんうん、
いろいろね卒業してたっていう学校卒業してへんのちゃうかとか、ああそういうこともね、
ね、
うんうん、言われたり、
うんうん、言われてますね学歴、うん、大学をどうのこうのみたいな、ねねうん、
そっからまた派生してねショーン K まで言われたり
そうそうそうそうそう
思い出されてねえ、
はい
うんうん、でもねあのほんでショーン系の改めてあの騒動のその嘘のつき方がまた桁違いやったみたいな話でネット上では盛り上がってるんでしょそういう
ショーン系再びみたいな
ショーン系再びみたいな脚
光再び脚光、
うん、僕いつも言いますけどショーン系が経歴嘘ついてたかもしれんね、うんうん、その学歴嘘ついてたかもしれん、はい、ただラジオやってはったんですよあの人 FM で、
はい、
そのリスナーとの信頼関係は僕はほんまやったと思うんですよ
何なんですかそれ
リスナーと公共マラソンとか公共マラソンとかやってたんですよ
あ
そういう
それは本物でしょ、
ね、最後ラジオであの自分のメッセージ伝えるときは泣きながらね、
うん、
言ってはって
だそれはもう学歴っていうフィルターを通してない関係やったんでしょうね、
うんうん、ただ嘘ついてへんかったらその番組のパーソナリティにもなってないわけでしょ
どっちなんですかじゃあどう言うたらいいですかどういう評価なん
で僕はでもねあのショーン・ケイに関して言うとねショーン・ケイの話になっちゃいますけどすごいなって思ったのがあの報道ステーション出てたじゃないですか、
はいはいはい、
あの時に憲法論の話になって、うん、公共の福祉がどうしたみたいな解説をね、はい、内在的制約と外在的制約があるみたいなことを言ってたんですよ、うん、ショーン・ケイ、
うんうん
その僕らが受験の時使った足部の憲法に書いてある通りに言ってて、うん、多分そういうのまで読み込んでるんですよ
ズバリね、
うんうん、だから勉強熱心は勉強熱心だと思うんですよ、うん、ただ、うん、何言ってるかさっぱり分かんなかったんですよその僕らはその憲法の勉強して教科書読んできてるから分かるけれども
ああの
もう字面を追って言ってるだけっていう感じではあったんですよ、ねただでもそのリスナーとの関係はそういうのじゃなかったと思うな、うん、古舘さんとの関係とは違ってね
あ、
うんまあ、それは置いといて、
はい、
大谷ですよ、
ね、
ただ僕はねでも一平、うん、ちゃんのこの騒動から、うん、今まで正直ね僕はこの番組でも大谷のことを取り上げたこといくつかあるかもしれないけれども、
はい、
ああすごいですねぐらいにとどまってたと思うんですよ。もう文句つけようがない、
はいはい
うん、こんな選手今までの野球史上でいなかったよね、はい、みたいな話はしたと思うんですが、
うんうん、
正直まあ、これもね、うん、今言うんかってなるかもしれないですけど僕は今まで大谷翔平のこと全く興味なかったんですよ、うん、
あ
正直、まあ、すごいなとは思うし、
まあ、それは分からんでもないですね、
うん、人としてあまりに興味を持ってなかったんですよ。子供の時に計画立てて何歳でこうなってみたいな人生の計画通り行ってるとか、
うん
まあ、今回のね結婚して最初は奥さんのことあんまり言ってなくて、
はい、
で、自然な形で、ね、そういう SNS で奥さんのことも紹介してっていうようなこの流れからその流れも含めてね、
うん、
完璧やったじゃないですか。
ちょっと美しすぎると、
うん で前あなた方と喋ってると言いましたけど、うんね、信子夫人みたいな人でね、うんうんうん、そのうちの大谷やさみたいな感じやったら、うん、僕興味持ったと思うんですけど、はいはい、だからそういうのもないし、うんうんうん、
でもまあ思ってたより夫人は最近ようテレビに映るね、
あ出て、まあ、でも出てはないけど、大リーガーのそういうあれでしょ、うん、夫人っていうのは結構そういうボランティアの活動をしたりそういうことをするから表出るもんなんでしょ、はいはい、一般的に。
あ、なるほどね、
って言うじゃないですか。僕もこれ聞き返したんですけど、
まあでも松井秀喜の嫁さんは見たことないよ。あ、うん、
ダーリーガーの時もそうか、
うん、見たことない。
あ、そっか、うん、あでもまあまあ今出てはるよね。僕はなんかあんまり言わへんっていうことに関してちょっと懐疑的やったんですよ。あ、やっぱりそのね、僕がもしそのね、そういう夫人の親やったりしたら、うん、なんかその大谷翔平の妻という記号を与えられて、うん、その今までの人生が、うん、なんかね見えてこなくなるっていうのはそれは、うんうん、まあそのねご本人がどう考えてるかっていうのと関係ないところで僕は言ってますけど、うんうん、そうね、同じような人生があるわけじゃないですか、
ね、
うん、その大谷ほどドラマチックじゃない、うん、あんなドラマチックな人生を送ってる人はいないけど、はい、うん、みんな同じように、ねね、人生を歩んできてる人の、うん、ね、それが記号化されることに関して大谷はそれを良しとするのかなって思ってたら、普通に自然に紹介するような形でしたから、うん、そこも完璧やなって思ってて、ただやっぱりね、あんまり完璧なものって、うん、僕ら不完全な人間は惹かれないじゃないですか、はあ、だからね、うん、ロイヤージュンじゃなくてリーガルジュン、リーガルジュンがもしね東大現役で行って、はい、で、司法試験も在学中に受かってたら、はい、僕は君に全く興味を示さなかった、ほんまに、
う
ん、全く興味を示さなかった、仮に同期でいたとしてもそこまで順調やね、そっからねこのあれ、はい、なんでこいつ何回もね
なんかあるぞが感じられないか、
うん、なんかそこに感じるやんか、うん、っていうのがなんでこんな時間かかっとんねやって
確かにまあそれ大谷選手にはないもんね、
ないから、はい、そこがね、うん、あんまり興味は正直持てなくて、
う
ん、
まあ私もオリックスの選手じゃないからまあ興味はそんな
にそれだけの理由で、
ただそれだけの理由で、
でもやっぱりねちょっとそういう、人間としてのこう陰影といいますか、
ああ、まあ、
うん、うん、影を感じない部分があった
から、完全すぎたね、
完全すぎて、そういう意味では今回の騒動があって俄然興味を湧いてきましたよ。いろいろこれはもう放送では言えへん、うん、もう自分の中でいろんな仮説をいっぱい立てるじゃないですか、
うん、そうですね、いろんな説が、う
ん、いろんな仮説を立てる中で、うんうん、僕の頭の中ではいろいろ魅力的な大谷選手、いや魅力的というか、うん、その人間性がこうなんだろうな、こう表に現れた大谷選手がいるわけですよ、うんうん、僕の中の仮説ですけど、うん、もいろいろ考えた時にね、うんうん、
それも悪くないみたいな感じ、
そっちの方がね、うん、僕そもそもねこれあまり言うべきじゃないかもしれないですけど、賭博に関して言うと、うん、一平ちゃんに関してもね、まあ、あれは依存症やって言われてますけど、うんうん、実際そうでしょ、そういう人多いし、うんうん、そのね、賭博の保護法益ってあれでしょ、それをすると、うん、まあ、日本でも賭博罪あって、うん、まあ、保護法益っていうのはその法律が守ろうとしてる利益っていうのは、うんうん、何でしたっけ、勤労の精神というか、うん、そういう社会のあれでしょ、うん、なんていう言い方してたっけ、
なんというかね、美風というか、ね、
美しい風、ね、勤労の美風、うん、ちゃんと真面目に働いてお金を稼いで、うん、っていうのが、うん、
損なわれる
一発当てようじゃなくてね、
うんうん、っていう言い方じゃないですか、うん、一平ちゃん頑張って働いてたやんか、
うん
うん、だからそこは僕はだからその賭博って、うん、だからもう そういうね保護法益があるのになぜか他方では公営ギャンブルっていうのがあるわけですよ、うん、公営ギャンブルだって、うん、そのね理由でいくと勤労の美風は損なわれるわけですよ、
う
ん、
そうですよね、
金、まあね、うん、公営ギャンブルで身を持ち崩す人はたくさんいるわけで、うん、依存症の人はたくさんいるわけで、うん、そこにその違法なギャンブルと公営ギャンブルの差異はないわけですよ、
うん、そうですよね、
しかも日本ではまた新しい賭けを始めようとしてるわけですよ、
うん
うん、そういう状況下で賭けをしている。例えばでも胴元が例えば反社会的勢力でっていうのはまあよう言われることですけども、それはそこを厳しく取り締まればいいわけで、だから昔から僕はあの高藤力さんに対してもね、うんうん、あの擁護派といいますか、うんうん、まあそういう人もいるわけですよ。まあかけちゃってね、いろんなもんかけちゃう人がいるわけですよ、うん、でそれでいろいろ人生がこう左右されてしまう依存症でっていう人はいるけれども、はい、むしろそのほんまにそういうね、あのその人の何が悪辣かっていうよりも、うんうん、だから胴元を取り締まれば、取り締まるんであればね、うんうん、で僕はこのあ、うん、そういう誰が被害者やねんっていう話なんですよね、うんうん、被害者で言うと本当にこの自分自身でしょ、う
ん、まあまあ今回、まあ、今の話だと大谷さんは被害者ですよね。
あ、大谷さんがそのねあの
今わかまあまあそう本人はそう言うてありますよね、うん、大谷さんは、ね、
まあ、まあ、そう、そこ、そこの部分は被害者そう、すごい、すごい大きいこと言わせたけど、
大谷やから6億って言われても、まあ、大谷やったらしゃあないかみたいな感じやけど、うん、6億やからね、
うん、だから そこも違うんですよ。あのお金持ってる人ってね、はい、お金持ってる人の方がお金シビアなんですよ、うんうん、その100億の6億と100万の6万全然ちゃうでしょ、うん、
まあね、
全く、うん
ね、
うん、だからそこを、うん、だから僕はだからそのこの今回捜査の対象外になったとは言ってるけれども、大谷さんはあの説明した方がええんちゃうかなと思うんです、あのお金の流れというかね、うん、そこは、
まあね、
うんうん、そこを、言った方が、うん、いいんちゃうかなっていう、そのそこは言ってないわけでしょ、会見でも、
まあ水原さん
が勝手に、
彼が勝手にやったとは言ってるけど、
その
どうやったら勝手にできるのか、
のかが、
うん、どこまで権限を与えたとか、まあ、そこまでは言ってないわね、
うん、だからそこも言った方がいいと思うんですけどね、あらぬ疑いというか、まあまあ、
そうね、まあ、それは
ね、うん、
う
ん、そこは、
まあ、まあ、まあでも、まあ、アメリカの法律は僕知らないけれども、うんうん、でもまあ一平ちゃんのために出してあげてたとしたら、それはそれで良くないと僕は思うねんけどね。
そういう仮説ですよ。
いやいや、それは仮説よ、仮説よ。そうそう、仮にそうだとしたらよ、うんうん、でもそれも触れるかもしれないから話を変えたとか変えないとかって言ってる人いるけど、
憶測、
うんうん、
があるけど、
まあ憶測があるけどね、そうそう、うん、あの僕はどっちか分かんないけど、仮にそうであったとしても僕は大谷に対して別にあの、ね、それはそれで良かったんじゃない、うん、と思うけど、
なんか人間味ある感じしますよね、
うん、だから そこは僕はそのホマイトバコ自体をさっき言ったみたいに、はい、捉えてるからね、うん、そのちゃんと議論するべきなんですよ。あの賭博は悪い、法律に違反してるか悪いじゃなくて、なんで悪いのっていうところをね、うんうん、考えたら、
はい、
でよく分かんないですよ。
それ分からないで、それでもあれよね、その考え方僕も近いんだけど、うん、司法試験なかなか受からない考え方、
そうそうそうそう素直に悪いもんは悪いって思った方がいいんやけど
いやいや、そこのね、あの、うん、ね、あのだから賭博の何が悪いって、うん、なんで公営ギャンブラーよくてあの、うん、普通のギャンブラーあかんねんっていうところを考え出すと、うん、時間かかるよね、
時間かかんねん、うん、だからそこはその、ね、国がやってると、うん、まあ、適正な運営をしてるからっていうことになるんかもしれんけど、決してそうじゃなくて、ね、ほんまに家財道具背負って、まあまあね、竹内先生が見かけて言ってましたもん、淀の競馬場で家財道具背負ってるおじさん見かけたと、それはほんまかどうかわからない、竹内先生が全部その目撃なんか正しいことは分からないけれどもでもほんまにそんな人はたくさんいるから、
そうそうそう、う
ん、だからその中で、うん、そこなんですよね、もうギャンブル犯罪、じゃあ犯罪に加担したのかっていう前に、うん、そもそもギャンブルの何が悪いのかっていうとこにね、うん、帰って、
そうそうそう、まあ、あの僕の偏見に過ぎないけど、裁判官っていうになるような人間はそういうの迷いなく公営ギャンブルだったら正しいって書けるような人間が、うん、あの裁判官やってるのかなと思うけどね。
そう、僕だからね、あのサンデージャポン出てた時に、はい、誰かのね、そういうギャンブルの事件、だから高藤力とかかなの時に、そこ今言ってるような話をしたんですよ、うん、そしたら結構問題になって、
はい、
でその八代さんとか言われましたよ、あれはダメだよみたいな
ね、
あの人裁判官だったでしょ、でもほんまにそうなんですよ、そもそも何が悪いのかって、うん、で悪いとすれば公営ギャンブルの違いって何なのっていう、
うんうん、そこはね、うん、別に立ち返って考えて、
だからそこでほんまに大谷君の言うた仮説のようにね、うん、仮にそういうことをあの、ね、送金を分かってしてたとしても、僕は何も悪いと思わへんし、
そうなのよ、うん、僕どっちに転んでも、まあ、大谷さんが被害、大谷翔平ちゃんがね被害者であっても、うん、そのままあの、頼まれて、払ってたとしても、 大谷さん、まあ、日本人的な感覚からするとどっちでも、
う
ん、
そうそうだからそこ多分 ね、アメリカの優秀な弁護士がついて、そうそう、いろんなアメリカのこの州法とかの関係を考えて、うん、その絶対踏んだらあかん地雷をこう、うん、いくつかあるんでしょう、それを除去していって、ね、ここは言ったらあかんとかいうことを多分言われてるんでしょうけど、うん、あの今回に関して言うと僕らがカミソリ負け弁護士軍団がアドバイスした方が良かったと思う。だからそういうことよりも僕、うん、あの日本人が大谷に求めてることは違うことやから、
なんか球団との契約内容とかもそういうのもあるんじゃないですか、
言えへんかったりとかね。
でもその仮説の場合だけその水原さんが言ったのが本当で、うん、弁護士にあの差し出がましいことを言われて、うん、あの翔平があの言い分を変えたとする場合だけが一番悲しいな。
うん、そうやね、
そのパターンはね、
だからあの、ね、水原さんのその供述というか、それの、うん、それが変わったわけですよね。
ただでもそこの、ね、あのギャンブルの依存症の人は、うん、結構そういう嘘をついちゃうこともあるっていうようなね、うん、ことを言う人も一方ではいます、うん、でもそれは一般論やから、うん、当該事案において何がほんまかっていうのは分からんことではあるし、
やぶ、まね、の中ですな、
うん、ただこうね、あの自分は関与してへんって言ってる人に対してやぶの中っていうのは、
あ、確かにおかしいしね、
うん、とも思うし、
うん、我々の頭の中、
ただ僕らあのいろんな仮説を考えて、僕どう転んでも僕は大谷選手に俄然興味持って、
あ、ね、
うん、あの応援したくなりましたね、今まで正直ね、うん、僕悪道の方が好きなんですよ、うん、野球選手でも、うん、普通そうじゃないですか、なんか、うん、ね、悪道か、あるいは奥さんが面白いかっていう。
もう大谷選手とかって学習漫画とかになってるんですかね。
なるでしょ、電気とかなるぐらいやろ、
ね、なってるんですよね、うん、だから一平ちゃんも出てるんですよね、その漫画とかに、うん、多分どうなんですかね、内容変わっていくんですかね、
なんか教科書で
そういう、ね、教科書で紹介されるはずです、ね、縁の下の力持ちみたいな人を紹介する教科書あったけれども、うんうん、それをもう、うん、なんか教科書内容
変える、それもね消されるのもなんかね、
う
ん、
だからそれも含めて言ったらいいんじゃないの、うん、そこんだけ貢献したけれども、ね、人間っていうのはこういう側面もあったっていうような、
そうやね、
だからそれ全然いいでしょ
う、そういう内容にしたらいいのにね、
そんな、うん、だってもうね、そんな今僕らが今まで見えてた大谷選手ってのどの部分も、もうなんていうの、日の打ちどころがない、うん、そういう人やったじゃないですか、
そうですね、うん、
そんな別にアメリカの法律なんか知らんでもええもん、
ほんまに知ってた方がええでしょ、
知ってた方がいいけどね、知ってた方がええけども、
いや、うん、まあ、あの誰か分かってるけど、どこぞの弁護士がそのなんか永久追放になる可能性があるとか言って、うん、ビビらしとったわね。
え、そうなん、
そう、いや、
日本の弁護士、
日本の弁護士、その大リーグ機構は賭博には厳しいとか言
って
、
だからピート・ローズが言ってあれでしょ、ピート・ローズは、まあ、永久追放されたのかな、あの4000本アンダーしてる、はいはいはい、あの人がその大谷の事件のことに関して、いや俺も通訳のせいにしたら、うん、無罪方面になってたのかなみたいなことを言うたとかっていうのは出てるんだけど、うん、
ピート・ローズはいつも厳しいですからね、イチローにも厳しかったじゃないですか。
あ、そうなんですね。ピート・ローズに詳しいね、何
いや確かそうでした、
だから時間かかる、そういうピート・ローズそんな詳しなくても、いやほんまでもそうなんですよ、だからこのやっぱりね、スーパースターはやっぱりそう人格も現れた方がいいと思うんで、今まで大谷選手ってそう人格がね、うん、うん、あんま現れてなかった、うんうん、と思うんで、うん、決して僕はその、この、あの、大谷選手にとって、うんうん、その、まあまあ、そら、こんなね、こと今までない、本人にとっては不祥事、不祥事ではないか、まあ、被害者の立場やったら、うんうん、ただ、まあ、どうであれ、僕はすごい興味を持ちましたね。うん、その、大谷選手の言ってることの真偽は。うん、わからんけれど、という感じですかね。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年4月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。